はい、それではよろしいでしょうか、続きをやっていきたいと思います。はい、1894年に朝鮮のですね、優越権をめぐって、日清戦争が行われました。でその、条約ですね、後始末の条約が57ページに書いてあります。下関条約で、ございます。はい、下関条約ですね。はい、で1895年4月17日に調印された日清戦争の講和条約です。で日本全権は、第二次、伊藤博文内閣の首相伊藤博文ですね、外務大臣陸奥宗光です。で清国の全権は李鴻章でございました。で下関で調印で、主な内容は清は朝鮮の独立を認める、ですから日本が朝鮮に対して何かね、シャチを入れても清国は黙ってなさいと、ね。で、遼東半島、清国の東北部にですね、遼東半島というのがありますが、その遼東半島、それから今の台湾澎湖諸島ですね、これを、日本に割譲するということになりました。はい、ですから、戦前は日本で一番高い山は富士山じゃなくて、台湾の新高山でしたね。はい、で、賠償金2億テールです。当時の日本のお金で3億円余りで、当時の政府の1年間の予算は1億円でしたのでね、3年分の予算ですよね。はい、例えば90兆円とするならば270兆円ぐらいですかね。はい、そのぐらいを清国からもらったということになります。はい、で日本は遼東半島をもらえてよかったよかったと当時の日本は喜んでたんですけども、講和直後の4月23日ですね、ロシアがですね、フランス、ドイツとともにですね、ロシアが、老、仏、独の3カ国の公使が、清国への遼東半島返還を、勧告いたしました。これ三国干渉ですね。はい、そんなこと言われる筋合いは何もないんですけども、当時帝国主義ですし、ロシアという国はもう世界でナンバーワンの強い国ですから、はい、それに加えてフランスもドイツもね、改正と言ってるわけなんで、日本は泣く泣くですね、本当に泣く泣く、韓国をこう受け入れました。はい、で日本国民はですね、臥薪嘗胆の言葉のもとに反露感情を、強めた。臥薪嘗胆というのは実は中国に春秋時代っていうのがありましてね、呉と越が戦争してた時あるんですよね。で、越王高専と呉王夫差っていうのがいてですね、で、越王高専に負けた呉王夫差がですね、この恨み必ず晴らしてやると、ね。で、その気持ちを忘れないために滝荷の上に寝たと。これが臥薪ですよね。で、嘗胆っていうのは呉王夫差に今度敗れた越王高専がですね、この恨み忘れず、必ず、この恨みを晴らしてやると、ね。で、そのために何したかっていうと、ケーキみたいな美味しいものばかり食べてると幸せな気持ちになって恨みを忘れますんでね、はい、忘れないように肝をペロッと舐めたっていうね、苦い、その瞬間におのれ、ごうふさとこういう感じですよね。それが臥薪嘗胆でございます。これがですね、当時の日本人の合言葉みたいになってですね、おはようございます、おはようございます、臥薪嘗胆、臥薪嘗胆って言うんですね。はい、で実際に滝木の上に出て肝ペロッと舐めたりしないんですけど、で言い合う度ごとにですね、おのれロスケメ、ロスケって当時の人ロシアのことロスケって言ってたんですよ。はい、おのれロスケメ、この恨み忘れまじ、ね、必ず恨み晴らしてる。これが当時の人たちのこう、もうロシア憎しですよ。はい、そういう風潮だったです。はい、でと同時にですね、こんな屈辱を、味わわなければいけないのも日本が弱いからだと、ね。で、この三国干渉の前までは個人の権利がうんぬんとかいう人もいっぱいいたんですけども、三国干渉の後はでも個人の権利がうんぬんなんて言ってられないと、国が弱いから、ね、こんな屈辱な目に遭うんだということで、国を強くしようという国家主義の、ね、風潮が、出てきたんですね。はい、こういう風潮になっておりました。はい、でそんな中ですね、日英同盟が結ばれます。はい、日本とイギリスが1902年ですね、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。1902年、 日英同盟ですね、はい、3回にわたって結んだ同盟協約です。正式には日英同盟協約で、ロシアの南下政策に対してイギリスの中国における主権は日本認めます。日本の中国韓国における利益ですね、これは、イギリス認めますということでですね、はい、相互援助と締結国締約国の一方が、交戦の際には中立を守ることなどを約束しました。はい、で北進事変というのがございまして、これは中国人の民衆がですね、ちょっと、暴動を起こしたんですね、外国人に対して。日本 のさっきの上位みたいなもんですよ、ね、日本の上位みたいな感じで、外国人列強に対してですね、暴動を起こしました。でそれに対して、各国の軍隊が鎮圧したのが、これが北進事変、1900年から1901年の北進事変だったんですね。はい、でその時イギリスがですね、あ、日本なんてあんなちっちゃい国でね、人の国のこと言えませんけども、イギリスなんてもっとちっちゃいんですけど、はい、あんな小さな国がなんて、自分の国の方が小さいじゃないかよって感じですけど、まあそれはいいんですけれどもね、はい、そのイギリスあんな東洋のちっぽけな国のくせに強いな日本ね、意外と強い。しかも整然とですね、実に整然と事態の収拾に当たったんですね。後の日中戦争の時は悪いこといっぱいしましたけどね、だから負けたのかもしれませんが、はい、この時本当にね、整然としてですね、事態の収拾に当たって、なんかイギリスのですね、信頼を勝ち取ったんですね。もう略奪とかそういうの一切この時はしませんでした。はい、なんと整然としているね、はい、軍隊なんだということで、まあ、イギリスの信頼を得てですね、で1902年に日英同盟が締結されました。でこの1902年の日英同盟が廃棄になったのが、まあ、後で出てきますけど1921年ワシントン会議の4カ国条約ですね、4カ国条約で廃棄されました。はい、で、はい、じゃあちょっと北進事変というのをちょっと見てみたいと思います。日清戦争の敗北で清は列強に反植民地化された、中国分割ですね。はい、大体日本はね、弱い国と見なされてましたよ、ね、でその弱い国に負けた清国だから弱いと、こういう単純な理論ですね。はい、でもう眠れる獅子って言ってちょっと恐れてたんですけれども、まあ大丈夫だということでね、もう列強がなんか中国分割って言いますかね、もう中国を植民地にするという感じになっちゃいました。はい、で1900年に入ると清国では不信滅用を唱える排外主義団体義和団が勢力を増した。これがまさに日本のさっきの上位運動みたいなものですよね。はい、義和団が勢力を増して、各地で、外国人を襲いました。これ素手で襲いましたけど、はい、で同年6月には北京の列国公使館を包囲しました。これが1900年の義和団の乱です。その翌日、清国政府も義和団に同調して列国に宣戦を布告したため、暴動は一層激しくなった。はい、で日本軍を主力とする各国連合軍は8月北京城内に入ってですね、各国公使館及び、居留民を救出すると、義和団を北京から追って清国を降伏させた。こういう書き方するとですね、なんかいい書き方なんですけど、実質は、まあ、素手ではあったけれども過激な義和団をですね、もう銃の力を借りてですね、こう撃ち殺したと。これが、まあ、北進事変なんですけれども、はい、で翌年には、1901年ですが、清国と北京議定書を結んだ。はい、で、1901年多額の賠償金と各国護衛兵の北京公使館区域の、駐留を承認したのが、これが北京、議定書ですね。はい、中国政府は多額の賠償金を支払うことになりました。はい、で義和団の乱からこの連合軍の鎮圧に至る事変、1900年から1901年ですね、これを北進事変と言いまして、日本は極東の憲兵というね、なんかありがたくない、まあだ名をされました。日本ですね、極東の憲兵。はい、ところが北進事変を機にロシアは満州中国東北部を事実上占領し、 同地域における独占的権益を清国に認めさせた。つまり満州における他の国にはないロシアだけの権益を清国政府に認めさせた。この満州中国東北部と書いてますね。これちょっと蛍光ペンお引きください。これ一度通訳案内士試験で出てます。満州とはどこの辺あたりですか。答えは中国東北部ですね。はい。で、日本政府内には伊藤博文、井上薫の日露協商論ですね、いわゆる満韓交換論ですね。満っていうのはこれ満州はロシアのテリトリー、韓っていうのは、これ韓国は、朝鮮は、日本のテリトリーですね。まあ、この時はもう韓国という名前ですよね。韓国は日本のテリトリー、はい。で そういうふうなことで手を打ったらどうかという考えもあったんですが、1902年、はい、これちょっと蛍光ペンを引いてください。これは第一次桂太郎内閣です、ね、桂太郎というのは山形有朋の直系です。山形有朋の一の子分ですね。桂太郎首相ですね。これが日英同盟協約を結んで、いわゆる1902年の日英同盟です、はい、でロシアとの対決姿勢を強めました。で日英同盟の締結をしたのは外相小村寿太郎である、ね、この桂小村コンビですよね。桂太郎 これから1913年まで3回首相になりますけどもね、桂太郎が首相になると外務大臣になるのが小村寿太郎で、ございます。はい、はい、で非戦論というのがありまして、ちょっとご覧いただきますと、対戦開戦、対露開戦を主張する東大七博士に対して日露戦争に反対する主張です。例えば内村鑑三は人道主義的非戦論、与謝野晶子はロマン主義的沿線史、高徳秋水ですね、平民社を作りましたけど、これは社会主義的反戦論がある。社会主義的反戦論って何かっていうと、国家のために個人は犠牲になるべきではないっていうね、国家のために個人が犠牲になるべきではないという、そういう反戦論がありました。はい。内村鑑三ですね、第一高等中学校、いわゆる東京大学予備門、今でいうところの東京大学教養学部です、はい。そこの教員の時にキリスト教徒の両親から天皇署名のある、教育勅語、これ1890年でした。教育勅語1890年発布です。これに敬礼をしなかったので不敬事件として退職になった。で日露戦争に対してはキリスト教的思想から非戦論を唱えた。で与謝野晶子ですね、歌人ですね。この与謝野晶子の詩歌雑誌が、明星で、ございます。はい。で明星に発表の与謝野晶子の反戦調子の副題、旅順公包囲軍の中にある弟を嘆きて君死にたもうことをなかれ、ね、はい。これからロシアと戦争するっていう時に何ちゅう歌を歌うんだってね、はい、大町花月らからはものすごく攻撃されたけど、堂々とですね、自分の肉親が、いやいや自分のね、その、家族が生きて帰ってきてほしいというのは当たり前のことでしょと堂々と自己主張した。だから与謝野晶子っていうのはですから、明治になって新しい女性が出てきた、つまり自己主張できる女性が出てきた。この自己主張できる女性の代表例、明治の新しい女性の代表例が与謝野晶子で、ございます、はい。今は自己主張しない女性の方が珍しいね。はい、はい、よし、はい。まあ、まあいいんですけど、はい。で次いいですが、はい。高徳秋水ね、高徳秋水、はい。これ高知県出身で、あの例の中江町民の弟子になりました。民約約会いいですね、はい。民約、あのルソーのほら社会契約論を、翻訳して民約約会を書いた人ですね、はい。で平民社を設立して、平民新聞で、日露戦争反対を唱えましたけども、渡米後帰国し無政府主義を唱えたが、1910年大逆事件、これもよく試験出る可能性あるので非常に重要ですね。1910年大逆事件で、軽視した、はい。桂太郎内閣です。第二次桂太郎内閣ですね。1910年、大逆事件ですね。 で実は今からやりますけど1910年というのは陸統合ということで、韓国併合ですね、これも1910年です。1910年皆さん2つ覚えておいてくださいね、陸統合、韓国併合と、それから大逆事件で、高徳秋水とか、菅野菅とかがね、殺されました。はい、軽視しました。はい、そういうところでついに、日露戦争が始まります。はい、58ページをご覧ください。はい、日露戦争1904年から1905年、朝鮮満州支配をめぐる日露両国の戦争です、ね。はい、これはもう無謀というふうに考えた人非常に多いですよね。はい、あの弱い日本が、ね、あの強い、ね、白人の中でもナンバーワンのロシアと戦うと、ね、これはとんでもない、こういうふうに考えた人も多かったんですけれども、まずね、陸軍ですね、ロシアって陸軍が非常に強いんですね。あのロシア あのフランスのですね、ナポレオンですらかなわなかった、ロシアのコザック隊ですよね。はい、これ実は倒したんですね。1904年2月10日宣戦布告で、日本軍は有利に戦いを進めた、ね。はい、満州軍総司令部総参謀長児玉源太郎ですね。この人はもう本当にね、作戦がもう天才なんですね。戦の天才、児玉源太郎ですね。はい、で実は満州軍総司令部の、まあ、満州軍総司令官は元帥大山巌だったんですけどもね、その大山巌の下にいた満州軍総司令部総参謀長児玉源太郎ですね。はい、まあドイツのメッケルなんかはね、日本に児玉源太郎という男がいる限り日本は必ず勝利するとこうやって言って、プレスをびっくりさせたんですね。バカな、ね、あのナポレオンでさえかなわなかった、ロシア陸軍にどうして日本が勝てましょうか、ね、勝てるんですか、だから児玉源太郎がいると言ってんだろう、児玉源太郎とは何者です、彼は天才である、ね、こうやってメッケルは言っておりますけれど、はい、でその児玉源太郎の、部下がですね、まあ、後の陸軍大将になります、まあ、秋山義古という人でね、はい、騎兵第一旅団長ですね、騎兵第一旅団長秋山義古、この人がなんとあの、ロシアのねコザック兵をね、はい、倒すんですよね、騎兵、この、秋山義古の騎兵がね、はい、で、05年3月奉天海戦を制し、はい、で、乃木希典将軍の、指揮権代行児玉源太郎、また児玉源太郎出てるんですけどね、はい、の活躍で203高地を奪取し、海軍は旅順港にいたロシア東洋艦隊を撃破し、これどういうことかというとですね、ロシアの海軍は2つあったんです。1つがロシア東洋艦隊で、1つはバルチック艦隊です。でロシア東洋にで日本が取った作戦は何かというと、ロシア東洋艦隊を旅順港にいたんですけど、旅順港に閉じ込めて、で旅順港の周りの山はあのロシアの要塞だったんですけど、そこを日本が取ってですね、でその周りの山から、その旅順港にいる、ロシアの東洋艦隊を沈めるという作戦ですよ。だけどロシアもなんか東洋艦隊もなんか気づいてね、逃げようとするんですよね。だからもう日本の連合艦隊がもう入り口のところで待ち構えていてですね、逃げようとすると大砲雨あられとバンバンバンバンこう撃つわけです。でなんとか旅順港から逃げられないようにしてるんですけど、ところがそのうちにね、あのバルチック艦隊がこう日本にやってくるっていう、そういう情報が流れます、ね、こんなところにいつまでもぐずぐずとしていられないと、ね、バルチック艦隊を迎え撃つ準備をまず日本に帰ってやらなきゃいけない、陸軍は何をぐずぐずやってるんだと、ね、そういうなんかこう焦りがですね、この日本の連合艦隊にこう広がっていくわけですね。早く203高地取ってくれ。でその203高地を取る役目がこの乃木希典なんですけどもね、はい、この人はちょっと有能なのか無能なのかようわからん、無能なのか無能なのかみたい、ようわからんみたいな人自分にはそういうふうには思えるんですけどね、はい、もう3回も4回も同じ作全く同じ作戦でわー ってこう進めって言ってて、ババババってなんか機関銃で全部撃たれて、全部死んじゃうんですけど、はい、でそういう作戦をですね、もう学習能力もないんじゃないかとこう思うよ、何回も同じ間違いをこう犯してるんですよね、はい、関係代名詞、同じ関係代名詞を何回も間違ってるような、ね、学習効果があるのかよという、なんかそんな感じもちょっと受けないことはない人なんですけどね、この麦真由介ですね、はい、で、見かねてですね、児玉源太郎ですね、これ指揮権 代行児玉源太郎ですね、当時あのこの辺では休戦日っていうのがあってですね、休戦日っていうのがあって、ロシアはですね、休戦日には鉄条網をこう整備してたんですね。で、日本は今言ったようにたくさんの人が死んでますから、死体をこう運ぶことをしてたんです。ですから休戦日はロシアにとってなんか、有益だったんですが、児玉源太郎はですね、その休戦日に何をやったかっていうと、榴弾砲を配置してるんですね、はい、そして溝を掘ったんですね、匍匐前進できるように、はい、そして、乃木真理介とそれからその参謀一時なんですけども、この二人はとにかくその、一番、敵のね一番堅固な要塞を取ると、堅固な要塞にこだわったわけですね。でそれに対して児玉源太郎は一番その堅固じゃないところを取ると、でそれが203だ、203工事だったんですね、はい、で、もう榴弾砲でバカバカバカバカ撃ってですね、で総監隊に、敵のその機関銃が当たらないようにこう溝をにこう匍匐前進したりしてですね、ですぐに、取りました、ね、児玉源太郎を指揮権代行してからね、はい、ただ児玉源太郎は乃木真理介の友達だったんで、こう自分の手柄にしなくってですね、君がやったことにしてくれたまえつってですね、で児玉源太郎は帰っていくんですけどもね、これ個人的に助けてますから、大本営を通してないんですよ、個人的にこう指揮権代行をしたんですね、児玉源太郎ですね、はい、で、旅順港にいたロシア東洋艦隊をですね、この203工事から榴弾砲でバカバカ撃ってですね、それで沈没させたわけです。それでやっと、日本の、その連合艦隊は、そのバルチック艦隊を迎え撃つためにですね、こう一回日本に帰ってで準備をして、で日本海にこう行くわけ、ですよね、はい、でさらにのとこ見てみますと、東郷平八郎、これちょっと蛍光ペンお引きください、東郷平八郎連合艦隊、司令長官のもと、まあ、第一艦隊参謀秋山実行中佐ですね、この秋山実行っていうのは先ほどの、その騎兵第一旅団長の秋山義振の弟なんですけどね、はい、まあ、秋山実行らの活躍で、同年ですね5月、日本海海戦でバルチック艦隊を殲滅した。このバルチック艦隊は実はウラジオストックを目指しておりまして、もしバルチック艦隊がウラジオストックに入りますとですね、まあ、日本は補給路を断たれて負ける可能性が非常に高かったんですね、はい、だから殲滅しないといけなかったんですね、はい、でバルチック艦隊って言ったらもう一回も負けたことのない無敵艦隊ですから、はい、まあ、そこを殲滅しなきゃいけないということでね、もう日本はいろいろ作戦を立てました、この作戦を立てたのが第一艦隊参謀秋山実行中佐ですね。でこの人も、天才と言われてた人ですけれども、はい、定時戦法七段構えっていうね、はい、ロシアがこうやってくるわけですね。で、日本の連合艦隊もこう上から例えばこうやってきてですね、で、距離8000でね、距離8000で、取り舵いっぱい、取り舵だから左ですね、左へこう、曲がっていくと、回答すると、でちょうどこう T の字をこう描くように相手の行く手を阻むわけですね、はい、そして、一番相手の一番最初の船から、ね、一隻ずつこう、その殲滅していく、一隻ずつ倒していって最後には殲滅すると、そういう作戦を取りました、で7回波状攻撃を仕掛ける、これが、秋山実行の定時戦法7段構えです。ところが7回波状攻撃を仕掛けるどころか、1回目の攻撃でですね、もうほとんどもう死因は、決まって、しまいました、はい、まあ、ロシア、ね、ちょっと日本を甘く見てたっていうところもあるんですけどね、バルチック艦隊ね、これは何の練習もしてないわけです。で日本海ですからすごい荒波ですからね、 で日本の場合はその荒波の中で6000メートル前ですね、6000メートル前の木に命中させる練習をしてるんですよ。で非常にですから巧みな戦術と練度の高い砲撃でですね、はい、で日本の方は8000メートルでこの左回答ですよね、はい、そして6000メートルで打ち方始めです、はい、で板を置いて練習してますからね、その板を置いて練習したのと同じような感覚で打ちますので、ちょうどロシアの船の荒波ですからね、ロシアの船っていうのはですね、この沈んでるところより上は丈夫なんですけど、海に沈んでるところって非常に弱いんですよね。でそれが荒波でこうふーっと浮くわけです。でそこにこう命中したん でそれでロシアの船はたくさん沈んだんですよね、はい、あと下瀬火薬なんてすごい火薬があってですね、はい、命中すると数十メートルにわたってものすごい熱が出てですね、その熱で全部やられるんですよね。鉄板も溶けたぐらいですから、はい、ということでもうバルチック艦隊を殲滅しましたね。でさっき言いましたように、一隻ずつ落としていきますからね、すべての船がデタラメ撃っちゃダメなんですね。一隻をだけにこう砲撃しないといけません。ですからその写真、でっかい写真見せてですね、でこの船の名前、船の形と名前を一致させると。ところがロシア語だからなかなか覚えられないんですよね。はい、それで例えば敵のその司令長官が乗っているね、ロジェス・ウィンスキー乗っているのが、スワロフとかいう船なんですね。それは、スワローって覚えろとかですね、レッツ・シット・ダウンですよ、スワローって覚えろ、ね、はい、こうやって語呂合わせで覚えさせたんですよ、ね、ボロジノってすごい船やった、ボロジノ、ね、ボロジャノーってこれ覚えろ、ね、ボロジャノー、ロスクメラはすぐにボロを出すからな、はぁはぁはぁなんて言いながらですね、そうやって教えてるんですね、はい、それからアレクサンドル3号というすごい船あったんですね。これアキレサンタね、アキレサンタ、それから、いや本当ですよこれ、はい、ドミトリドンスコイですね、これゴミトリゴンスケとかですね、はい、こんな感じで覚えさせたんですね。で定時戦法をやらせたんですね、はい、だから何にも、準備をしていないね、ロシア準備万端の、日本ね、これは準備万端が、勝ちますよ。ね。公開模擬試験、ね。準備万端で一つ受けてもらいたい。まあ、こういうところにこう繋がるわけで、ございます。ね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということで、バルチック艦隊を、殲滅いたしました。はい。しかし、日本は、軍事財政的に戦争遂行能力が、限界に達し、ロシアでは、05年1月、地の日曜日事件が起こった。これはニコライ2世に対して人権と自由の確立、労働者の保護を訴えてですね、西岸行動をしている労働者たちを警察が射殺したという事件があります。これが1905年の1月の地の日曜日事件ですね、はい、でここからですね、なんか革命が起こりそうになって、もう他国との戦争どころではないという状態になりました。でこれも実は裏で児玉源太郎が活躍しておりまして、児玉源太郎は自分の部下のですね、明石元次郎という人がいるんですけれど、その明石元次郎をレーニンと接触させてですね、でロシア革命を支援させたんですね、はい、ですから明石元次郎は、ロシア革命を成功させた世界最高の軍事スパイとも評されます。ですからロシア革命の先駆けを演出したと。でこれが明石元次郎なんですね、はい、ということでもう他国との戦争どころではないと、足元の革命を何とかせねばならないと、これがロシアの状況です。でそれを見て取ったアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトですねの仲介によって、1905年8月から9月、アメリカのポーツマスにおいて講和会議が開かれました。はい、でポーツマス会議ですけど、ちょっとご覧ください、はい、58ページのポーツマス条約ですが、で1905年9月5日アメリカ北部の軍港ポーツマスで調印された日露戦争の講和条約です。でアメリカ大統領セオドア・ルーズベルト、これちょっと蛍光ペンをお引きいただけますでしょうか、はい、 セオドア・ルーズベルトの斡旋により、日本全権小村寿太郎ですね、ロシア全権ウィッテとの間で調印した、はい、1902年の日英同盟、そして1905年のポーツマス条約、いずれも小村寿太郎です、はい、で丸1、韓国に対する日本の指導監督権を全面的に認める。で丸2、清国からの旅順大連の租借権、ね、両島半島の南西端に旅順大連というのがありますが、そこの租借権、それから長春以内のいわゆる南満州鉄道ですね、南満州鉄道とその付属の利権を日本に譲渡。で丸3、北緯50度以南のサハリン、カラフトですね、カラフトと付属の諸島の譲渡ですから、実は1854年の日露和親条約の時にですね、エトロウとウルップの間に境界線を置いて、ウルップ以北がロシアで、エトロウ以南は、日本ということが決まりました。つまり、国後、エトロフ、歯舞、色丹、これは1854年の時点で日本の領土となっております。はい、で1875年には千島カラフト交換条約で、千島列島はすべて日本の領土、こういうことになりました。でそれにその千島列島に加えて、このポーツマス条約でサハリン、カラフトの南半分です、カラフトの南半分も日本の領土ということになりました。それからウラジオストックあたりの沿海州、それからオホーツク海の北東あたりのカムチャッカーですね、この漁業権、これも日本に認める、こういうものでした。はい、で賠償金を全く取れない講和条約に国民は不満を爆発させて、講和条約調印の日に開かれた講和反対国民大会は暴動化したと、こういうことですね。はい、何のために高い税金を払い、何のために忍耐をしてきたのか、という感じですよね。はい、で賠償金を取って国民生活は楽になると考えていた国民はですね、もう暴動に出ました。もう日比谷の交番、新聞社、政党の本部ですね、こういったものが焼き打ちされました。これが日比谷焼き打ち事件でございます。これも重要ですね。はい、まあ、ポーツマス条約との関連で日比谷焼き打ち事件、全部1905年ですけどね、これを押さえておく必要がございます。はい、それから小村寿太郎ですね、これ第一次桂太郎内閣の、ね、外相として外務大臣として日英同盟、日露戦争の外交交渉に当たりました。で第二次桂太郎外相時代には1910年の幾統合ですね、1910年の韓国併合の日韓条約に調印したのも小村寿太郎です。それから改正日米通商公開条約を締結して関税自主権の完全回復を成した時の外相も小村寿太郎でございます。はい、韓国併合のところには1910年とお書きください。そして関税自主権の完全回復、これは1911年でございます。1911とお書きください。はい、改正日米通商、公開条約ですね、これで関税自主権の完全回復が1911年になりました。はい、で、不平等条約の改正というところをご覧ください。これも大変重要でございます。はい、不平等条約の改正、旧幕府が、欧米諸国と結んだ不平等条約、安政の5カ国条約の改正ですね。はい、日米修好通商条約などの安政の5カ国条約の改正、特に領事裁判権あるいは治外法権の撤廃と関税自主権の回復は国家の独立と富国強兵を目指す政府にとって悲願にも近い重要な課題だった。例えば第一次伊藤博文内閣時の外相井上馨とね、6名間に代表される大化政策でもって領事裁判権を撤廃しようとしたが失敗した、ね。はい、外国人判事任用問題を引き起こしてですね、外国人の判事を任用してもいいから、ね、はい、領事裁判権を撤廃してもらいたいと言いました。 国家主権の侵害と非難されてですね、それで井上馨の欧化政策は失敗しました。先ほど話した通りです。はい。でまた第一次黒田清隆内閣ですね、黒田清隆内閣時の外相大隈重信も外国人判事大臣任用問題で失敗しました。はい。でさらに第一次松方正義内閣の時に外務大臣青木修造はもう少しのところで領事裁判権の撤廃に成功するかに見えたが、大津事件が起きて青木修造は辞任を余儀なくされ、条約改正はならなかった。この事件に絡んで大臣委員長小島意見ですね、大臣委員長小島意見は司法府の独立を死守した男として有名である。はい。これはどういうことかというとですね、本日、皆様にお上げしたプリントをですね、ちょっとご覧いただけ、ますでしょうか。はい。プリントをこうご覧、いただきますと、大津事件というのが、ございます。大津事件ですね。はい。1ページ目の真ん中辺ですね。はい。ちょっと見てみますと、1891年、日本に遊びに来ていたロシア皇太子ニコライが、これ後のあのニコライ2世なんですけどね、警備に当たっていた巡査津田三蔵に切られて傷ついた。で政府は公室罪を適用して津田三蔵を死刑にするように要求した。で当時日本の法律によれば、謀殺未遂罪は、殺人未遂罪は公室以外に関しては最高でも無期懲役であった。で公室罪を適用して津田を死刑にするように要求する政府に対して、大臣一長小島意見は、君たちは日本の皇室をロシアの皇室と同列に置きかね、皇室罪は日本の皇室のみに適用されるべきであると言って政府の要求を突っぱねた。で日本史上初めてですね、司法が行政に対して独立を主張したのでありました。で日本政府からこのことを聞いた駐日ロシア全権公使のシェービチは、無期徒刑ならば重大なことが起こりうると言いました。でこれを聞いた日本政府は、特に当時貴族院議長であった伊藤博文は、判決を担当する7人の裁判官に対して死刑判決を下すように説得しました。これ下手すると日本は領土取られるよ、下手すると、ものすごい賠償金、あるいはひょっとすると戦争になるかもしれないとか言ってですね、死刑判決を下すように説得しました。しかしその後すぐに小島意見が7人の裁判官を再説得し、津田には公室罪は適用されず無期徒刑の判決が下された。無期徒刑というのを言えば、今で言えば無期懲役です。はい。で日本政府はどんな難題がロシアから要求されるのだろうと戦々恐々としていたが、ロシアからの返事は次のものであった。帰国の放棄に基づくものとせば満足するのほかなし。賠償金、領土の活用要求など一切ありませんでした。でその後すぐに伊藤博文はすれ違った小島意見に言いました。裁判官というのは随分無鉄砲なことをするものだね。しかし今回は国家にとって幸いであった。でこれを聞いた小島意見は微笑みを持って伊藤に答え、その場を去った。で世界が注目する中で、日本の司法は揺るぎないものであることを示したのであったが、このことは日本にとって非常に有効な試金石になった。日本は外国に対し立憲体制を運用する能力が十分にあることを示し、それが1894年、第二次伊藤博文内閣外相陸奥宗光による領事裁判権の撤廃へとつながっていった、とこういうことですね。はい。この1894年、陸奥宗光第二次伊藤博文内閣領事裁判権の撤廃、これは非常に重要で、ございます。はい。59ページをご覧ください。太い教科書の、テキストの、59ページをご覧ください。はい。不平等条約改正のまとめ、ね。はい。1894年第二次伊藤博文内閣の時です。陸奥宗光が領事裁判権の撤廃に成功しました。そして1911年、第二次ですね、第二次桂太郎内閣の時です。小村寿太郎が関税自主権の完全回復をいたしました。はい。で、韓国併合、次に韓国併合ですね。はい。1910年、陸統合ですね、これ重要です、韓国併合。 近代化の中で、日本の帝国主義が育っていったことのもう最初の、明白な例ですね。はい。まあ、韓国併合っていうのは実質的には韓国を日本の植民地にしたとこういうことで、ございます。はい。1910年8月22日調印の韓国併合に関する日韓条約、これを韓国政府に認めさせたことによって韓国を日本の領土としました。国語を韓国から朝鮮ですから、韓国っていうのは1897年から1910年までですね。はい。1910年からは今度朝鮮になります。はい。で、首都漢城を慶城に改称しました。で、朝鮮総督府を置きました。はい。さっき韓国統監府っていうのがありましたよね。あの韓国統監府の仕事をそのまま引き継いだのが朝鮮総督府でございます。はい。で、1945年まで植民地支配を行った、ね。はい。で、そういう日本による、韓国への支配が徐々に強まっていく中で、韓国では反日運動がですね、こう激化していきます。で、そんな中で、ね、はい、韓国併合の下から、3行目をご覧ください。はい。そんな中で1909年、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。伊藤博文ですね、がハルビン駅頭で民族運動家のアン・ジューコンに暗殺された。これちょっと線を引きください。1909年、伊藤博文がハルビン駅頭で民族運動家のアン・ジューコンに暗殺された。まあ、韓国統監府の統監を辞任して、まあ、先ほども言いましたが枢密院議長であった伊藤はですね、ロシアの大蔵大臣との会談のためハルビンに着いたわけですが、駅を出たところで、民族運動家のアン・ジューコンに暗殺されました。これをきっかけにしてですね、日本は憲兵隊を常駐させて警察権を掌握し、1910年ですね、韓国を植民地化した。これが1910年の韓国併合ですね。幾統合、1910年韓国併合。そうすると1910年もう一つ何かあったんですけど、記憶ありますか。はい。1910年大逆事件ね。大逆事件で高徳秋水とか菅野菅が軽視になりましたね。はい。で、これは韓国併合の時の内閣は何だと思いますか。内閣。はい、そうですね。第二次桂太郎内閣ですね。第二次桂太郎内閣です。はい。はい。さあ、そして、八幡製鉄所ですけども、まあ、1901年創業開始の、日本最初の本格的官営製鉄所、福岡県八幡に設置されました。はい。で、明治政府の富国強兵政策、特に日清戦争後の軍部の重工業に対する強い関心、何しろ軍艦大砲砲弾作るにしたってやっぱり鉄が必要なんでね。それで八幡製鉄所が作られた。で、日清戦争による賠償金、あの3億円ですね、それをもとに1897年に着工をしました。はい。まあ、1897年という年は朝鮮からね、韓国へなった年でもありますけどね。はい。で、ちょっと皆さんに本日お渡ししておりますプリントご覧いただけますか。プリントの、2枚目ですね。八幡製鉄所ですね。八幡製鉄所、ちょっとご覧ください。真ん中より上の方ですね。八幡製鉄所。第二次伊藤博文内閣の後を受けて第二次松方正義内閣が誕生したが、その1897年、八幡製鉄所着工、はい、八幡製鉄所着工は1897年です。で、時の内閣は第二次松方正義内閣です。はい。で、その後、第三次伊藤博文内閣、これはすぐに大隈重信に、内閣を譲りました。で、1898年の Y 藩内閣で、それがすぐに潰れて、第二次山形有朋内閣になりました。で、第二次山形有朋内閣では、3つのことを覚えてもらいたいんですね。一つは1900年に選挙法が改正になりました。今までは、15円、直接国税15円以上納めている人の25歳以上の男子ですね、これが選挙権を持ってました。 これが25歳以上の男子は変わりませんが、直接国税10円以上になりました。これ1900年です。で、元は 1.1% でしたが、国民の 2.2% がね、だいたい50人に1人が選挙権を持つようになりました。はい。それから締め付けとしては治安警察法ですね。1900年治安警察法。それから、先ほど申しましたように義和団の乱収拾のための派兵、ですよね。北進事変のための、派兵ですよね。はい。これも全部、第二次山形有朋内閣です。でそれを経て、はい、1900年、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。立憲政友会ですね。立憲政友会を組織したのが元の自由党ですね。自由党をもう全部自分のものにしちゃった、ね、立憲政友会にしちゃったのが、第4次伊藤博文です。でそのままもう、第4次伊藤博文内閣を組閣しました。でその第4次伊藤博文内閣の時の1901年に八幡製鉄所が創業を開始しました、ね。はい。このプリントにおいてはとにかくね、太字で書いてあるところですね。これが覚えてもらいたいところなんですよね。はい。ただ、まあ、数字みたいに覚えるのって大変ですのでね、その周りの、どういうことがあったっていうものがね、ある方が覚えやすいんでね。はい。まあ、物語形式になってますけれどもね、この覚えてもらうところは、黒字で書いてあるところですね。はい。はい。それから、西園寺金持ちというのをご覧ください。はい。西園寺金持ち。これはですね、伊藤博文の一の子分です。伊藤博文の一の子分が西園寺金持ちです。はい。ですから伊藤博文と同じように枢密院議長ですね。それから文部大臣、外務大臣などを歴任しました。で、1903年、伊藤博文の後を受けて、政友会総裁となりました。ね。はい。1903年、政友会総裁。で、明治末期に2度組閣しております。で、大正昭和時代には、非公式に天皇を補佐する元老ですね。元老って何ですか？はい。非公式に天皇を補佐する。ね。はい。そして、首相総帥。総帥っていうのは、首相はこの人はどうでしょうかと天皇に推薦進言するわけですね。はい。首相はこの人はどうでしょうかと、ね、天皇に推薦進言しました。はい。で、1901年から1913年までですね、桂太郎西園寺金持ち、桂太郎西園寺金持ち、桂太郎っていう風にね、はい、この二人で、交代で政権、内閣を組織しました。で、慶延時代と言われております。はい、慶延時代は1901年から1913年までで、ございます。はい。で、第一次世界大戦終結後の1919年ですね、パリに行く行く講和会議に積んで、1919年パリ講和会議ですね、そこでは主席全権を務めました。はい。これ原敬内閣の時です。まあ後で出てきますけどね。原敬内閣の時にパリ講和会議がありました。1919年といったら、ね、1914年から18年まで第一次世界大戦ですから、第一次世界大戦の処理のためのものがパリ講和会議です。で、敗戦国ドイツの処理とともにベルサイユ条約を締結してですね、まあ、ヨーロッパの新しい国際秩序を定めました。はい。これがパリ講和会議ですが、そこに日本の主席全権として、参加しました。はい。まあ、全権委任された日本の交渉団のトップという感じですよね。はい。次に、桂太郎ですね。桂太郎。はい。西園寺金持ちが伊藤博文の一の子分だとすれば、桂太郎は山形有朋の一の子分です。はい。で当然のことながら、政党なんて山形有朋と同じで大嫌いでね。はい。もう長州罰です。薩摩罰、長州罰、陸軍罰です。はい。山形有朋と同じです。で、第一次桂太郎内閣の時には、1902年日英同盟、1904年、日露戦争、1905年ポーツマス条約、これ全部第一次桂太郎内閣です。日比谷焼き討ち事件、これも第一次桂太郎内閣です。 でこれで、辞職しました、はい、で第二次の時は1910年、大脈事件、ね、これで、高徳秋水菅野菅らを処刑し社会主義運動を弾圧しました、はい、また伊藤博文暗殺の報復として、同じく1910年イク統合ですね、韓国を併合いたしました、はい、でもう一つ重要なものがねちょっと欠けてます。それは1911年関税自主権の完全回復ですね。これも思い出していただきたいですね。1911年ね、小村寿太郎外相小村寿太郎をして関税自主権の完全回復を成し遂げました、はい、でまた当時流行っていた共産主義当時流行っていた自殺に対する戒めとして戊辰の詔書を発表ですね、国民道徳の強化を天皇の口から言わせたんですね。あの東京大学で藤村美佐夫という人がですね、人はなぜ生きるのか曰く不可解なりと言って私から見れば全く不可解なあの理由でですね、自殺するんですよね。でそれを受けてわかっこいいと自殺するやつがこう次々と出てきたんですよね、はい、私に言わせれば自殺をするぐらいだったらあのまず献血しろと、ねこういうふうにあの言いたい血が足りないですね、献血しろ、うん、自殺よりは献血する、ねはいそんなことは言いませんでしたけども、まあ、戊辰の詔書ですね国民道徳の強化を天皇の口から言わせたこういうことですね、はい、で第3次の時に第1次護憲運動大正政変が起こってわずか53日でですね桂太郎内閣は退陣しました。これ、また後で、やります、はい、田中正造、これ足尾鉱毒事件ですね。足尾鉱毒事件で1901年議員を辞任して天皇に直訴した、ねはい、足尾鉱毒事件で天皇に直訴した人物は誰ですか。田中正造ですね、はい、1904年以降は谷中村に住みですね農民とともに戦い生涯を終えた。政府は谷中村という村を潰してダムを作り貯水池を作ろうとしたんですけどもね、はい、それに最後まで反対しました。で秦の文明は山を荒らさず川を荒らさず村を破らず人を殺さざるべしと、ねまあ、こう言って死んでいった人もですね、はい、これが田中正造で、ございます。はい、では、ここでですね、4時5分ですね、4時5分になりましたらば、続きをやっていきたいと思います。